今週はコヘレトの言葉第4章4節と5節を朗読します。人間が最地を尽くしてロークするのは仲間に対して競争心を燃やしているからだということも分かった。これまた虚しく風を追うようなことだ。愚か者は手をつかねてその身を食い潰す。以上です。今回はこのコヘレトの言葉からの6つ目のメッセージということになります。結構回が重ねられてきましたね。まあ、これまでのメッセージを通して皆さんもだんだんコヘレトという人がどういう人か分かってきたと思うんですけれども、コヘレトという人物はですね、決して昔から言われているような単なる皮肉屋とかね、悲観論者、ニヒリスト、ペシミストということじゃなくてですね、鋭い目を持って人生の現実を分析し批判する、まあ、そういうまあリアリストといったらいいんですかね、現実主義者ですね、そういう人物であるということがだんだん分かってきました。で、今回の箇所でもコヘレトは鋭い観察眼で社会をリアルに分析して批判を展開しているんですね。まあ、4節の先ほど読みましたが、人間が最地を尽くしてロークするのは仲間に対して競争心を燃やしているという、まあ、この言葉からですね、まあ、あたかも現代のですね、競争社会がこう浮かんでくるようなですね、そんな気がしますよね。昔も今も変わらないというところがありますよね。コヘレトの時代にも人を蹴落とさなければ生き残れないというね、そういういわゆるまあ競争原理があったんだろうと思います。一方5節の愚か者は手をつかねてその身を食い潰すっていうのはですね、何もしないで手をこまねているといういればですね、破滅してしまうんだっていう、まあ、そういう意味ですよね。まあ、身につまされるそういう言葉なんですが、コヘレトは社会のリアルな現実を非常につぶさに見てそれをまあ批判しているということが言える。さらに興味深い話をコヘレトは語っています。4章の8節というところ、週報にありますのでご覧くださいね。4章8節、一人の男があった。友も息子も兄弟もない、際限もなくロークし、彼の目は富に開くことがない。自分の魂に心よいものを書いてまで誰のためにロークするのかと思いもしない。これまた虚しく不幸なことだ。まあ、ここからはですね、なんとなくこう目をギラギラさせながら、もっともっととお金を求めてひたすら働く男の姿がですね、目に浮かんでくるんじゃないかと思いますが、この男の関心事はもっぱらお金を稼ぐということだけ、あるいは働いていないと不安になるという、まあ、今で言えばいわゆるワーカホリックってね、よく言いますけど、日本語だったんだ、仕事依存症って言ったらいいんですかね、そういう人物なのかもしれませんね。毎日毎日寝ても覚めても仕事のことしか考えず、果てしなく働き続ける企業戦士という、そういうイメージかもしれません。そのため友人も家族もおらず孤独だということですよね。まあ、ある聖書学者はこのコヘレトの時代は貨幣の流通が非常に盛んになったので、ユダヤ人社会はですね、市場経済に翻弄されるようになっていたんだって、まあ、推定しているんですね。今の、まあ、この現代の状況とちょっと、まあ、そういう意味では非常に似てる。自分の魂に心よいものを書いてまで誰のためにロークするのかと、そう言ってますけど、そんな市場経済に翻弄されてワーカホリックに陥った男がね、ふと立ち止まった時の嘆きと、この言葉は言えるんじゃないかと思いますよね。誰のためにやってんだろう、なんでこんな苦労するんだろう。今から2000年以上も前の古代イスラエルにも現代の日本のような働きすぎの問題があったということだろうと思いますね。今私たちのこの国では働き方改革ということが叫ばれているわけですけど、まあ、しかし一向にね、男性、特に男性ですが、長時間労働はなかなか是正されませんし、その陰でですね、多くの女性が、一人で家事とか育児をこなさなければならない、まあ、ワンオペ育児っていうんだそうですけど、そういう状況が相変わらず続いていますよね。過労死とか過労によって精神の心のバランスを崩すという人も後を絶ちません。そういう意味ではこのコヘレトの言葉は現代に生きる私たちに対する警告の言葉と受け止めることもできるってことですよね。何千年も昔に書かれた言葉ですけれども、今にも通じるものがあるということです。ところでこのコヘレトの社会批判の中には権力者に対する批判も多く見られるんですね。まあ以前にも見ましたけど、彼はあくまで弱者に寄り添って権力者を厳しく批判するんですね。第5章の7節と8節でこう言ってます。貧しい人が虐げられていることや、 不正な裁き、正義の欠如などがこの国にあるのを見ても驚くな。なぜなら身分の高い者が身分の高い者をかばい、さらに身分の高い者が両者をかばうのだから。何にも増して国にとって益となるのは、王が公地を大切にすること。コヘレトはここで身分の高い者たちが不正な裁きとか正義の欠如をこの国にもたらしているんだって批判してるんですよね。自分たち同士でかばい合ってる、ね、さらに上の人たちがさらにその両者をかばってるって言われて書いてありますよね。大胆な指摘だと思いますよね。8節の何も増して国にとって益となるのは、王が公地を大切にすることってありますけど、これは まともなことを言ってるようなんですが、最も身分の高い王様が労働者たちの労苦を全く分かっていないっていうことへの皮肉、そういう言葉でもあろうと受け止めることができますよね。これだけじゃないですね。コヘレトの権力批判はさらに繰り返し出てきます。いくつかありますが、3章の16節、太陽のもと、さらに私は見た、裁きの座に悪が、正義の座に悪があるの。世の中の現実はそうだってね、皆さんも大なり小なりそういうことを、知っていらっしゃると思いますね。7章の15節、この虚しい人生の日々に私は全てを見極めた、善人がその善のゆえに滅びることもあり、悪人がその悪のゆえに流らえることもある。全く矛盾したことが起こっているってことですよね。さらに8章の11節と12節、悪事に対する条例が速やかに実施されないので、人は大胆に悪事を働く、悪を犯し100度も悪事を働いている者がなお長生きしている。悪が即裁かれるような社会だったら、悪は減っていくに違いない。しかしどんなに悪をやってもですね、ずる賢い人たちがどんどんどんどんはびこっていってしまうってことですね。それはちゃんとした裁きが行われていないってことですよね。コヘレトは悪を裁く立場にある権力者が不正を行っているってことを訴えていると言ってもいいでしょうね。旧約聖書を貫くいわゆる王法思想、良いことすれば良い報いがある、悪いことすれば悪い報いがあるという、ね、その王法思想は全く通用しない世界ですね。とはいうもののコヘレトはこの権力に対してですね、断固対抗しようと、権力を覆そうなどとは一切言わないんですね。むしろこう言ってます。第8章の3から5節、君近に王の前を立ち去ろうとするな、不快なことに固執するな、王は望むままに振る舞うのだから。王の言った言葉が支配する、誰も彼に指図することはできない。命令に従っていれば不快な目に遭うことはない。賢者はふさわしい時ということを心得ている、ね、世の中こういう不正がある、権力者の、ね、間違ってるんだって、それははっきりコヘレトは見て取って言ってるんですけど、かといってその権力に、こう覆してやろうとかね、革命を起こそうとか、そんなことは一切言わない。むしろ君近に王の前を立ち去ろうとするなって言うんですよね。権力を批判しながらもその王様には従いなさいってコヘレトは言ってるわけですね。それは王は望むままに振る舞うのだからって書いてますよね。王の言った言葉が支配するとも書かれてますよね。これを見るとどうでしょう、皆さんね、コヘレトって人はなんか権力にへつらうね、抜け目のない人間であるかのようにも思えてくるかもしれませんが、コヘレト自身はいわゆる知恵を語る指導者です。これ最初の頃に学びましたよね。コヘレトっていう人は知恵を語る指導者ですから、いわゆる社会の弱者ではないんですね。そのコヘレトが社会の歪みを指摘しながら、批判しながら、しかしこの世界の中で権力に抗わず生きていきなさいというスタンスを持っているということです。これを皆さんね、へつらいと取るかどうかは、意見が分かれるところかもしれませんが、少なくとも言えることは、コヘレトの時代、権力者に歯向かうということは即ね、命を捨てるに等しいことだったわけですね。大事なことはこのヘベル、つまり束の間である人生、残りわずかな自分の人生をどう生きるかということです。王に歯向かっても人生が好転する可能性は極めて低い、それどころか命を失う危険さえある。だからコヘレトは王様の悪事を知ったとしても不快なことに固執するなっていうんですよね。これ別の訳ですと、悪事に関わるなって、王が悪をしていることは見たとしても、ね、それを分かったにしても、その悪事に自分が自ら関わっていくようなことはするなっていうんですよね。 非常に現実的なアドバイスと言えるように思います。コヘレトは決して反体制的な人間ではなくて、徹底してリアリストだってことですよね。わかりますか皆さん。これ面白いですね。聖書の中にこういう教えがあるってことですよね。現実の世界は正しいものばかりではなくて、確かに不正がはびこっていると言えるでしょう。残念ですがね、不平等です。それはコヘレトの時代も現代も全く変わりがないと言っていいでしょうね。悲しいことですが、それが罪ある世界の現実だってことです。それゆえ五節後半の賢者はふさわしい時ということを心得ているという言葉はね、まさに私たちこの現代にも通じる大事なメッセージだと思うんです。賢さ、神様からいただく賢さ、その賢さを持った人はふさわしい時ということをちゃんと心得てるんだ、それが大事なんだってことで、ふさわしい時を心得て生きることが必要なんだってことですよね。コヘレトはさらに意味深長なメッセージを発しています。その言葉から当時の社会状況が利益に浮かんでくる、そういう場所があるんですね。10章の20節、親友に向かってすら王を呪うな、寝室ですら金持ちを呪うな、空の鳥がその声を伝え、翼ある者がその言葉を告げる。コヘレトは権力者に対して、ね、批判的な言葉を何度も語って繰り返してるんですけど、一方で権力者に抗うなっていうスタンスなんだ、なことを確認しましたよね。で、賢者はふさわしい時ということを心得てるんだって彼は言ってるわけですが、ここではさらに親友に向かってすら、あるいは寝室ですら権力者たちを呪うなっていうんですよね。なぜそういうかっていうと、空の鳥がその声を伝え、翼ある者がその言葉を告げるっていうんですよね。不思議な気がします。なんだこれって思うかもしれませんが、権力者の批判は努めて慎重にしなさいってコヘレトは言ってるわけです。批判するなって言ってるわけじゃないんです。不正があることはちゃんと見抜け、正しい目でね、不正がここに不正があるってことはコヘレト自身も批判してるわけですが、ただ批判するなっていう意味じゃなくて、ここはね、気をつけなさいって警告してるわけですよね。これも非常に現実的なアドバイスだと思いますよね。空の鳥がその声を伝え、翼あるものがその言葉を告げるっていう、これちょっとドキッとするような言葉かもしれませんが、空の鳥、翼あるものが何であるかは、ここを読んだだけでちょっとはっきりしませんよね。当時いわゆるこうスパイのような存在が暗躍していてですね、鳥のように情報を掴んで俊敏に密告していたってことがあったのかもしれませんが、これ今で言えばね、ドローンみたいなものかもしれませんよね。あるいは隠しカメラとか隠しマイクと言えるかもしれませんよね。カメラやマイクを搭載したドローンが空の上から全てを映し出している、プライベートっていうのは全部映って分かってしまっているっていう、そんな状況。あるいは寝室に隠しカメラとか隠しマイクが密かに取り付けられているかもしれない。だから権力者への批判には努めて慎重でありなさい、友人や家族に対しても心を許すな、密告者はどこにいるかわからない、下手をすればあなたも捕らえられるんだって、コヘレトはそんな最悪なシナリオをですね、描いているのかもしれませんね。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ジョージ・オーウェルという人物が書いた1984年という変わったタイトルの本があります。これは実は書かれたのは1949年、ずいぶん昔ですよね、に書かれた小説でして、1984年という近未来を舞台に、思想や言論が厳しく統制された超監視社会が描かれた本なんですね。やがてこういう社会が来るぞという警告ですよね。その国では独裁者による恐ろしい権力乱用が行われている。もう出版されてからもう70年以上が経ってるわけですけど、今でもですね、このオーウェルの警告は現代に通じる予言だとも言われてますよね。ピンとくるところあるでしょ、そういう国が。本当に今でも超監視社会で独裁者が国の言論を統制している、そういう国が今戦争を起こしているわけですよね。これは現実な問題なんですよね。現代の世界ではテロ行為防止を名目に、個人のあらゆる情報が識別データとして管理されつつあるわけですけど、監視カメラとか GPS 位置情報システムによってね、誰がどこに今いるかってことを全部分かってしまう。そうやって監視されて、あらぬ疑いをかけられるかもしれない、そういう危険もあるんだっていうんですよね。一歩間違えば、私たちのこの国だってそういうことになりかねない危険はあるのだということですよね。 コヘレトの時代もまた同じような独裁者による監視社会だったんだろうと思いますよね。まあ、そういう意味でコヘレトの言葉もこの1984年という小説も、ね、同じく非常に予言的な書だということが言えるかもしれませんね。権力者による不正がはびこって常に監視されている息苦しい社会、コヘレトの語る言葉によって当時の悲惨な社会がリアルに浮き彫りになってきますね。そういう時代だった。ところがそのような悲惨な社会の中でコヘレトの知恵、コヘレトの語る知恵はね、意外にもですね、悲観的ではないんですね。非常に息苦しい、なんか縛られているような社会なんですけど、でもコヘレトは決して悲観的なことばっかり言ってるわけじゃない。いや、悲観的では実際にある部分もあるんですけど、同時に建設的で非常に積極的でもある。そこがコヘレトの言葉の現実主義者ってことですね。的なところですね。4章6節でコヘレトはこう言ってます。片手を満たして憩いを得るのは、両手を満たしてなお浪費するよりも良い。それは風を追うようなことだと。まあ、苦労して両手で全てをつかます、ね、あでもこれは全部ってね、そうやってやるよりも片手で得られるもので充足し憩う方がずっといいってコヘレトは言ってるわけですね。貧しい者たちがどれほど努力しても、そうやってお金持ちになったり地位が上がったりするとは必ずしも限らない。そうですね、現実は王法思想の通りにはいかないわけです。そんな厳しい世界の中でコヘレトは片手を満たして憩いを得るという生き方をここで進めてるってことですよね。言い換えればそれは今あるものに目を向けなさいっていう生き方なんです。すでにあるものに目を向けるという生き方ですね。コヘレトはこれまでニヒリストでペチミストだと見なされてきたわけですが、決して人生を悲観して諦めているのじゃないんですね。今あるものに目を向けて幸せに生きなさいという非常に積極的なそういう提言をしている。非常に現実的で建設的なアドバイスでもあると言っていいんじゃないかと思うんですね。実は旧約聖書の知恵文学の中にはよく似たそういう教えが出てきます。あの箴言の中にありますけど、箴言30章の7節から9節、皆さん一緒に読んでみましょうか。7節から9節、はい。二つのことをあなたに願います。私は死ぬまでそれを拒まないでください。虚しいもの、偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しくもせず、金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってください。飽きたれれば裏切り、主など何者かという恐れがあります。貧しければ盗みを働き、私の神の皆を汚しかねません。前にあの暗礁聖句でも何年か前にやりましたから覚えてる方も多いと思うんですが、これはアグルという名前の知者による神様への祈りの言葉の一部分なんですね。知者アグルは私を金持ちにしてください、私に富をくださいとは祈らないんですね、求めないんですね。むしろ貧しくもせず、金持ちにもせずと、私のために定められたパンで私を養ってくださいと願うわけです。これ生きる知恵なんです。それは今あるもので満足できるようにという願いに他ならないですよね。あれもこれもこれもあれもって欲張り続けていくことによって、どんどんどんどんむしろ精神的に貧しくなってしまう、そういうことも起こるということですよね。5章の17節でコヘレトはこう言いました。見よ、私の見たことはこうだ。神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下で労苦した結果のすべてに満足すること、満足することこそ幸福で良いことだ。それが人の受けるべき分だと。以前にも開いたところですけど、これは日常のありふれた小さな幸せですよね、飲み食いって。しかし今あるものに目を向けて片手を満たして憩いを得るならば、飲み食いや労働という日常の幸せで心が満たされるということです。このようなあり方は実はね、旧約ばっかりじゃない、新約聖書でも同じことが言われています。ヘブライ人への手紙の第13章の5節、ここも皆さん一緒に読みましょうか。はい。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。私たちはどうやったらね、今持っているもので満足することができるでしょうかね。なかなか私結構ね、 欲張りであっちもこっちもってね、これがないあれがないってね思ってることがあるんじゃないかと思うんですが、どうやったら満足することができるか。ここでは金銭や物ではなくて、私たちを愛して共におられる神様によって心を満たして生きることにこそ、人間にとっての本当の満たし、そして幸いがあるんだって教えてるんですよね。神という存在です。神と出会い、神によって心を満たされるという体験です。皆さん、神と出会ってらっしゃるでしょうか。その神と共にあるという実感を味わってらっしゃるでしょうか。それがクリスチャンなんです。神と出会ったんです。神について難しい何かね、理論を知ったとかね、教えを知ったとか、そういうことじゃないんですね。神という存在に出会ってしまう。その時私たち自身が作り変えられるんですよ。そして満たされるんですよね。お金や物がね、全然いらないってわけじゃない。確かに生きていく上で必要ですが、それが本当の意味で私たちを満たすわけじゃない。神こそが真の意味で私たちの内側を満たしてくださる、そういう存在だ。これはね、理屈じゃないんです。出会ってしまったらそれはもう分かるんです。そうなるから。聖書全巻を通して、実は私たちに真の幸福とは何か、真の満たしとは何かということを旧約も新約もこうやって教えてるってことですよね。今私たちの社会では虐げるものと虐げられるものの格差、富むものと貧しいものの格差がますます広がっているようなことになっている、そういう時代です。その時、虐げられるものの一人一人はどう生きればいいんだろうかと、努力しても好転しない人生でどうすれば幸せを得られるんだろうか、このコヘレトの言葉はそんな弱者に寄り添って現実的な知恵を授けているということが言えないだろうか。それは時代を超えた神の知恵であるということができるに違いないというふうに思いますね。じっくり私たちもこの聖書の知恵にですね、真摯にじっくりと耳を傾け続けていきたいと思います。お祈りをいたします。